ラジオセラピー、幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。突然ですが、このところ心理学に興味を持っている方が多いように感じます。それは自分のことを知りたい、周りの人のことを知りたい、そして自分にとって大切な人との人間関係を良くしたいという思いからだと思います。今日から第2、第4日曜日のこの時間にお送りするラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介していきます。この選択理論、今教育現場や仕事上のマネジメントで成果が上がったり、また子育てや夫婦といった身近な人間関係が良くなったりということで注目されていて、愛媛県内でも広がりを見せているんです。実は心理学好きな私も今勉強中です。毎回ゲストの方と一緒に選択理論の魅力をお伝えしていきますが、第1回の今日は教育現場で実践していて、愛媛の選択理論のリーダーでもある西予市立三亀中学校養護教諭の井上千代先生にスタジオにお越しいただきました。井上先生、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつも千代先生って呼んでるので千代先生でこの後続けさせていただきますね。はい、はい。まず千代先生が選択理論を学ばれたきっかけはどういうところだったんですか？
私も長年小中学校の保健室で、もう毎日のように学校生活が苦しい子どもさんとか、学校が嫌いな子どもさんと向き合ってきたんですけど、全ての子どもさんが心が満たされて喜びのある学校生活が送れたらなと考えてたんですね。でもそれって全ての先生、ね、全ての、親御さん、そして子ども本人の望みなのに、何かいい方法はないかなとずっと考えてた時に、落語者なき学校があるということを知ったんですよね。
落語者なき学校、
はいはい、全ての子が幸せ感じながら学校生活を送っている、そういうところがあると。それは選択理論という心理学をベースに作られた学校だと、これは何かあると、そして学ぶようになりました。
はい。で、その学ばれてこうやって広めようと思われたのには、何か選択理論の持つ魅力があったと思うんですが、それはどういったことですか？
そうなんです、子どもたちのために役立つかなと思って学んだんですけど、私自身がとてもストレスが減って、なんだか生きることが楽で楽しいなと感じられるようになったので、ぜひこれは私の大切な人にはお知らせしたいなと思ったからなんです。
はい。ではその広めたいと思われた選択理論の中身、どんなものか教えてください。
は
い。
選択理論というのはアメリカの精神科医でウィリアム・グラッサ博士という方が考えたんですけど、はい、人はなぜどのように行動するかということを脳の働きという視点から説明しているんですね。人は生まれながらに欲求を持っていると。
欲求、
はい、それを満たそうとして行動しているんだと。で、遺伝子でこれは持っているので満たす必要があると言ってるんですね。
はい。
で、欲求には5つあって、どんなものがあるかと言いますと、例えば休日の過ごし方をイメージしてみましょう。愛所属の強い人は友達や家族と一緒に過ごしたいって考えることが多いかもしれません。
はい。
また力の欲求の強い人は仕事で強い達成感を求めて休日も仕事をしたり、人の役に立ちたいと考えてボランティア活動に勤しむかもしれません。
あ、はい。
自由の欲求の強い人は一人で自由に過ごしたいと考えたり、一人旅に出てみたいと考えるかもしれません。楽しみの欲求の強い人は楽しいイベントを企画したり参加したり、さらに盛り上げようとするかもしれません。
お祭り好きの方ならそうかもしれないですね。
まさにそうですね。
はい。
生存の欲求が強い人はのんびりと骨休めをするかもしれません。みんな5つの基本的欲求を誰もが満たしたいと思っていますが、求める度合いは違うとグラス博士は言っています。
はい。
欲求を求める度合いの違いはこのように行動の違いや性格の違いとなって現れます。
はい。
ですから自分の強い欲求を知ることは自己理解が深まりますし、自分にとって大切な人はどの欲求が強いかなと考えることで相手の理解もとても深まります。
私たちが持っている欲求について選択理論では5つあるというふうに言っていて、それが愛所属、そして力、自由、楽しみ、生存と、まあ、5つになるということは分かったんですが、その中で大切にした方がいい欲求というのはあるんですか？
はい、やっぱ強い欲求を理解してそれを満たす工夫をすることと同時に、選択理論では愛所属の欲求を満たすことが非常に大切だと。愛所属の欲求を満たすことで他の欲求も全てバランスよく満たされるようになるとグラス博士は言ってます。
それはどういうことでしょう？
愛されてるなって思うと自分は存在を認められてると感じられるので、力の欲求も満たすことができます。
はい、
そんな時は伸びやかな気持ちで楽しく過ごせるの でまたストレスも少なくなるので、生存の欲求も満たしやすくなります。
あ、なるほど。愛所属が満たされてたら力の欲求も自由、楽しみ、生存の欲求も全てバランスよく満たされるような傾向にあるということですね。
そうですね。
それでは千代先生がこの選択理論を取り入れて実際に良かったなと思ったのはどういうことでしたか？
そうですね、学ぶ前までは勉強よりも遊ぶことが大好きな息子、それから休みの日は楽しそうに一人で出かけている夫に対してイラしてました。
もう皆さんというか結構ラジオの向こうにねそうだそうだって言ってる方いらっしゃると思います。
でも選択理論では人は変えられないっていうことを学んで、そして愛所属を満たすことがどれだけ大切かということを学んだので、愛が伝わる話し方、プラスの言葉で声かけをする、そして相手の話をじっくり聞いてその後で自分の気持ちを穏やかに伝える、そんなことを意識してみました。
そうすると
家庭の中でストレスが減っていきました。これは驚きでした。
では次回再来週になりますが、またさらに選択論について教えてください。今日のゲストは西予市立三亀中学校養護教諭の井上千代先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。